この度、台風19号で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。ワクワクが止まらない、私の町で活躍中、読み聞かせボランティア。小さい頃に読んでもらって、大好きになった本のこと、覚えていますか？若者の活字離れが社会全体の問題となってきた現在、今もなお長野市内の至るところで地道に読み聞かせ活動に携わっている皆さんの現状や思いについて語っていただきました。読み聞かせお話バスケット、今日はどんなお話？子どもプラザで定期的に開催されているお話バスケットの読み聞かせ会では、学校を終えた子どもたちがワクワクしながら待っています。部屋では座る場所がすでに満杯。開始の合図を待っている子どもたちであふれています。打ち合わせをしている部屋の小さな窓には、丸い目が入れ替わり覗き込んできます。読み聞かせが始まると、主人公になりきって、すっかり絵本の世界に入り込んで聞いています。途中でお母さんがお迎えに来ても、後ろ向きになってお話の続きを聞きながら玄関に向かう子どもたち。読み聞かせ後の反応の多さにとてもやりがいを感じています。読み聞かせで取り上げた本が小学校の図書館で人気図書になったことが何度もありました。生の声で届けたい。平成20年、江北地区で開催されたお話読み聞かせ講座の修了生が、地域の人たちに生の声でお話を届けたいと始めました。現在は21名、交代で各施設へ出かけています。江北地区の保育園、小学校、児童センター、子どもプラザや高齢者施設で定期的に活動し、地区の行事にも参加。地域に根ざした活動の輪を広げています。豊かな言葉は心の栄養。毎月の定例学習会は、和やかな中にも真剣そのもの。生の声での読み聞かせによって、その世界を思い描くので、想像力が育ち、聞く姿勢が自然と身につき、他者を思いやる気持ちが生まれ、さらに強く生きる力になっています。代表の茂木よし子さん。子どもたちのために心に残る本選びをして、共に絵本の世界を楽しんでいきたいとメンバーの皆さんは話されました。高齢の方々とは読み聞かせのほかに童謡や流行歌を一緒に歌い、今後も工夫して楽しい交流をしていきたいそうです。楽しくて深い読み聞かせの世界。今こそ心の栄養が必要とされている時代はありません。紙芝居で読み聞かせをしているお話バスケットさん、それを真剣に聞き入る子どもたちの写真があります。続いてのグループさんは、朗読の会なでしこです。小児病棟で読み聞かせ。読み聞かせボランティアを募集している病院がある。長野市ボランティアセンターの情報で知ったのがきっかけでした。ぜひやってみたいと、メンバー全員の気持ちはすぐに固まり、活動を開始しました。はや10年余り、朗読の会なでしこの活動の中心になっています。本選びは相手に合わせて。入院中の子どもたちは、頑張って闘病生活を送っていたり、長期入院で外出にも制限があるなど、それぞれの事情があります。小児病棟では、乳幼児から中学生まで、幅広い年齢の方へ読み聞かせを行っています。短い時間の中で喜んでもらえるように、本選びにはいつも工夫が必要です。癒しの時間。楽しみに待っていてくれるのは、入院中の子どもたちだけではなく、付き添いをしているご家族も同様です。気分転換になる癒しの時間です。との声をいただいています。読み聞かせの時間で 少しでも元気が出るように、子どもたちの一日も早い回復を祈って活動を続けています。黒姫童話館のお話し会。春から夏の期間、5月から9月、黒姫童話館の読み聞かせボランティアとしてイベントに参加しています。9月開催の黒姫高原クラフト祭りのお話し会では、大型絵本を持参して野外で行いました。野外のお話し会。当日は、黒姫童話館を訪れた多くの家族連れや、年齢を問わず絵本好きの方たちと、室内では味わえない格別な時間を過ごしました。高原の爽やかな空気と、野鳥のさえずりが聞こえるお話し会。室内とは異なり、読み聞かせの声と一緒に、自然の BGM が聞こえてきます。耳を傾けた人々の思い出に残るお話し会になったのではないでしょうか。来年も多くの方に読み聞かせの楽しさを知っていただく活動を工夫しながら続けていきたいと思います。3つ目のグループは、長野昔話を伝承する会です。学びは新鮮な発見。長野昔話を伝承する会のメンバーは16名。12年前に長野市で開校された長野昔話大学を受講したかけがえのない仲間が一緒に活動しています。昔話についてそれまでは深く考えることなどありませんでしたが、学んでみると新鮮で新しい発見もあり、魅了されています。楽しさを伝える。北信地方に伝わるお話を中心に、現代の子どもたちにも分かりやすく伝えるため、祭話する活動をしています。祭話とは、昔話や伝説などを子ども向けに分かりやすく書き直したものです。また、メンバーそれぞれが保育園や小学校へ出かけたり、子どもだけではなく、大人の方たちにも昔話を楽しんでいただくために、お話し会を開催しています。生きる知恵の伝承。昔話とは、人間が成長する姿や命の在り方、そして人間と自然との関係を語っている。これは、昔話研究所の小沢俊夫先生のお話です。昔話には、自然との関わり方、生きる知恵など、大事なメッセージがたくさん込められています。今を生きる私たちにも学ぶことがたくさんあるように思います。心に届く不思議な力。昔話は口で語られてきたもので、耳で聞いてわかりやすいようにできています。だから生の声で聞くのが一番楽しいのです。人間の生の声はテレビなどと違い、聞く人の心に届く不思議な力を持っています。語り手が近くにいるので、子どもたちも安心して聞くことができます。お話を聞くことは、心豊かな言葉、豊かな物語を蓄積させることだと思います。大人になったとき、その人の支えになってくれるのではないでしょうか。これからも楽しく活動したいと思っています。と、代表の五明由紀子さん。若い方々にも、昔話伝承の担い手になっていただけるような活動をしていきたいと語られる姿は、未来へつなげようと願う熱意が伝わってきました。伝承している活動中の写真があります。端のテーブルの上には、昔話の本でしょうか。たくさんの本が並べられています。